赤ずきんちゃん、グリム兄弟、楠山正雄役。昔昔あるところにちっちゃい可愛い女の子がありました。それは誰だってちょいっと見ただけで可愛くなるこの子でしたが、でも誰よりも彼よりもこの子のおばあさんほどこの子を可愛がっているものはなく、この子を見ると何もかもやりたくてやりたくて、一体何をやっていいのかわからなくなるくらいでした。それである時、おばあさんは赤いビロードでこの子に頭巾をこしらえてやりました。するとそれがまたこの子によく似合うので、もう他のものは何もかぶらないと決めてしまいました。そこでこの子は赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんとばかり呼ばれるようになりました。ある日お母さんはこの子を呼んで言いました。さあちょいといらっしゃい赤ずきんちゃん、ここにお菓子が一つとぶどう酒が一瓶あります。これを赤ずきんちゃん、おばあさんのところへ持っていらっしゃい。おばあさんはご病気で弱っていらっしゃるが、これをあげるときっと元気になるでしょう。それでは暑くならないうちにお出かけなさい。それから外へ出たら気をつけてお行儀よくしてね。やたらに知らない横道へ駆け出して行ったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、まずおはようございますを言うのを忘れずにね。入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。
そんなこと私ちゃんとよくして見せてよ、
と赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしました。ところでおばあさんの家は村から半道離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森に入りかけますと、狼がひょっこり出てきました。でも赤ずきんちゃんは狼ってどんな悪い獣か知りませんでしたから、別段怖いものとも思いませんでした。
赤ずきんちゃんこんにちは、
と狼は言いました。
ありがとう狼ちゃん。
大層早くからどちらへ？
おばあちゃんのところに行くのよ。
前掛けの下に持ってるのは何？
お菓子にぶどう酒、おばあさんご病気で弱っているでしょ。それでお見舞いに持って行ってあげようと思って昨日お家で焼いたの。これでおばあさんしっかりなさるわ。
おばあさんの家はどこさ赤ずきんちゃん。
これからまた8、9丁も歩いてね、森の奥の奥で大きな菓子の木が3本立っている下のお家よ。お家の周りにくるみの生け垣があるからすぐわかるわ。
赤ずきんちゃんはこう教えました。
狼は心の中で考えていました。若い柔らかそうな小娘、こいつは脂が乗っておいしそうだ。ばあさまよりはずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にパックリやる工夫が肝心だ。
そこで狼はしばらくの間赤ずきんちゃんと並んで歩きながらみちみちこう話しました。
赤ずきんちゃん、まあそこら中きれいに咲いている花をごらん。なんだってほぼ眺めてみないんだろうな。ほら小鳥があんないい声で歌を歌ってるのに、赤ずきんちゃんなんだかまるで聞いてないんだな。学校へ行く時のようにむやみとせっせこせっせこと歩いてるんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに。
そう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみました。するとお日様の光が木と木の茂った中から漏れて、これがそこでもここでも楽しそうにダンスしていて、どの木にもどの木にもきれいな花がいっぱい咲いているのが目に入りました。そこで、
私おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して花束をこしらえて持ってってあげようや。するとおばあさんきっとお喜びになるわ。
まだ朝早いから大丈夫、
時間までに行かれるでしょ、
とこ こう思ってついっと横道からその中へ駆け出して入って、森の中のいろいろな花を探しました。そうして一つ花を摘むと、その先にもっと綺麗なのがあるんじゃないかという気がして、その方へ駆けていきました。そうしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところがこの間に隙を狙って狼はすったこらすったこらおばあさんのお家へ駆けてきました。そしてトントンと叩きました。
おや、どなた？
赤ずきんちゃんよ、お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ、開けてちょうだい。
取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。
狼は取っ手を押しました。戸はボンと開きました。
狼はすぐと入っていって、何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行って、あんぐりと一口におばあさんを飲み込みました。それからおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの男にごろーりと寝て、カーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんはでもお花を集めるのに夢中で森中駆け回っていました。そうしてもう集めるだけ集めて、この上持ち帰れないほどになった時、おばあさんのことを思い出して、またいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると、戸が開いたままになっているので、変だと思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、変だわ、どうしたのでしょう、今日はなんだか胸がワクワクして、気味の悪いこと、おばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに、と思いながら大きな声でおはようございますと呼んでみました。でもお返事はありませんでした。そこで男のところへ行ってカーテンを開けてみました。するとそこにおばあさんは横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。
あら、おばあさん、なんて大きいお耳。
お前の声がよく聞こえるようにさ。
あら、おばあさん、なんて大きなお目目。
お前のいるのがよく見えるようにさ。
あら、おばあさん、なんて大きなおてて。
お前がよくつかめるようにさ。
でもおばあさん、まあなんて気味の悪い大きなお口だこと。
お前を食べるにいいようにさ。
こう言うが早いか、狼はいきなり寝床から飛び出して、かわいそうに赤ずきんちゃんをただ一口にあんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床に潜って長々と寝そべって休みました。やがてものすごい音を立てていびきをかき出しました。ちょうどその時、狩人が表を通りかかって、はてなと思って立ち止まりました。
ばあさんがすごいいびきで寝ているが変だな、どれ、何か変わったことがあるんじゃないか、見てやらずばなるまい。
そこで中へ入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。
ちきしょう、このバチ当たり目がとうとう見つけたぞ、長い間貴様を探していたんだ。
そこで狩人はすぐと鉄砲を向けました。
途端にふと
ことによると、狼のやつおばあさんをそのまま飲んでいるかもしれないし、まだ中で助かっているかもしれないぞと思いつきました。そこで鉄砲を撃つことはやめにして、その代わりハサミを出して眠っている狼のお腹をジョキジョキ切り始めました。二ハサミ入れると、もう赤ずきんちゃんがちらっと見えました。もう二ハサミ入れると、
女の子が飛び出してきて、まあ私どんなにびっくりしたでしょう。狼のお腹の中のそれは暗く言ったらなかったわと言いました。やがておばあさんもまだ生きていて這い出してきました。もう弱って虫の息になっていました。赤ずきんちゃんはでも早速大きなゴロ大使をえんやらえんやら運んできて狼のお腹の中にいっぱい詰めました。やがて目が覚めて狼が飛び出そうとしますと石の重みでへたばりました。さあ3人は大喜びです。狩人は狼の毛皮を剥いで家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べてぶどう酒を飲みました。それですっかり元気を取り返しました。でも赤ずきんちゃんはもう二度と森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう、お母さんがいけないとおっしゃったのですもんね、と考えました。